高岡メッセ。
ヨーロッパの話ですね。
ちょっと怖い顔ばっかりしてニュースやってるとなんでございますから、少し可愛らしいお花を。
お似合いですよ。
お似合いですか、はい、お手元に用意しましたが、はい、お花ほど可愛らしい話では実はないんです、うん、ウクライナの戦争2年を、まあ、日にちをまたぎまして、今ヨーロッパは春に向けて新たな安全保障でどの国も結構急いでおります、まず最初にご覧いただきたいのはわざわざの場所でございました。これはですね、戦争始まって2年を機に、まあ、EU の首脳の国をですね、まあ、あのキーウに来ていただいたんですね。で、普通は今までと同じように列車で、今もそうです、キーウに到着をされたんですが、もう一度見せます、ゼレンスキー大統領はわざわざの場所でわざわざ記者会見を首脳をまと、交えてやりました。はい、映像を見てください。はい、カナダのトルドー首相とハグをしております。これはイタリアのメローニさんですね。はい、この次のシーンで答えが分かると思います。これ京都の記者会見、はい、ここで止めてください。飛行機が映ってます、これこの国最大の国際空港かつ最大の軍事空港でもあります、まあ、我々でから言うとキーウ国際空港です。アントノフ国際空港と言います。まだ再開をしてませんが、ウクライナ政府は早ければもう今月中にもこの空港を使えるようにするというふうに宣言をしていて、そこの滑走路の上にわざわざカナダ、イタリア、EU、ベルギーの代表に来てもらったというアピールなんですね。それはですね、やっぱりここです。今ロシア攻勢をかけてますが、ロシアの飛行機がウクライナ領を飛ぶようになった、だから空はもう自由にさせない、この飛行場さえなんとかなればウクライナの戦闘機が空に上がってくるわけなので、ロシアの自由にはさせないという意味をまずアピールした。そしてもう一つはですね、まあ、こういう状況です。ロシア今月にもプーチンさんの続投が決まる、そして、トランプ大統領もちろんなってみなきゃ分かりませんけども、今のところは NATO にもお金を出せと非常に強硬です。そうなるとここの飛行場に集まったゼレンスキー大統領もそうですし、EU の首脳たちも結束を急ぎたい、そしてそのまとめ役になる人が近々交代をいたします。でそれが、はい、冒頭お見せしましたチューリップの国の方、ヨーロッパでチューリップといえばオランダでございます、はい、ところがこのオランダという国は、日本でテレビをご覧の皆さんが思うようなチューリップと風車の国だけではなくて、大変な軍事的発言力を持っている大変強い国なんですね。ちょっとこちらご覧いただきます、はい、大きさだけで言いますと九州とほぼ同じ広さです。人口は大阪府が2つあるぐらいの数しか実はいらっしゃいませんが、大変な発言力その1、農産物の輸出は世界第2位です。1位はアメリカでございます。日本の皆さんもオランダに由来があると言われているこの牛が出したものを飲んでます。ホルスタインです。これオランダドイツのこの国境のあたりで、まあ、起源があると言われている牛でございます。で、もう一つがですね、王室というものを持ってます、日本にも皇室がありますけれども、世界で王室を維持しているところってのはちょっとまあイギリスはスキャンダル多いですけれども、ここの王室は大変国民から尊敬を受けてます、我が国の皇室とも関係があります。どうぞ。懐かしい映像です、皇后陛下手を引いてらっしゃるのは愛子様です。一度揃ってらっしゃるのが、これがオランダの王室です。一番左にいらっしゃるのが当時のベアトリクス女王、そして一番右側ご夫婦でいらっしゃるのが現在の国王ご夫妻です。で、天皇皇后両陛下にですね、まあ、遊びに来ていただいて、まあ、皇后様の療養も兼ねていただいて、大変ご家族親しげな映像があります。一番左のこの王妃はですね、大阪のサミットにも来られたんですが、元アルゼンチンからの銀行員の方であります。というところもまあ庶民的だという話なんですが、さあこちらに戻りまして、さあその親しみやすいオランダなんですが、大変な軍事力を持っております。この人口にしては破格の軍人の数、そして、はい、アメリカから買っておりますこの F-16 戦闘機、これ24機しか持ってないんじゃなくて、たくさんある中の24機をウクライナに渡すというぐらいの余裕を持っている国でありまして、小さいけれども軍事的に強い、すなわち国際機関も置くということで、国際司法裁判所もハーグという地名で皆さん聞いたことがあると思います。さらにこのオランダはロシアとのパイプがありまして、さあこのイギリスとの間に北海というのがあります。でこの北海油田はオランダも開発をしているんですね。ところが、はい、ここなんです。油田の天然ガスを採掘する仕事をガスプロムという会社にやらせています。このガスプロムは プーチン大統領の後ろ盾になっていると言われているロシアの会社で、これ今もやってるんです。ということはオランダは外交的には大喧嘩してるんですが、今もロシアとつながっているということ。さあそして人が交代すると言いましたが、それがオランダの首相ルッテさんという方です。でこの方も G20 サミット来ましたが、世界的には特に日本ではあまりお名前を聞きませんが、はい、お写真お見せします。普段の移動これです。あの日本でいうところの内閣総理大臣です。王室に会うに行くのも自転車で行くという方なんですが、さあこの方がなんとですね、今年、NATO の次期事務総長に交代されることがほぼ確実でございます。で、そうなりますと今事務総長はノルウェーなので、はい、オランダがその軍事同盟のまとめ役になるんですが、今回このウクライナ2年を控えましてですね、ウクライナとオランダはわざわざの激戦地で首脳会談をしました。はい、はい、ルッテ首相、オランダの首相とゼレンスキー大統領がハグをしています。この場所はキーウではありません。左上見てください、ハルキウです。でハルキウというのはここなんですね。つまりロシアに一時占領されてしまった大激戦地、その激戦地、今でも巡航ミサイルが飛ぶ可能性があります。そこにオランダの首相来てくれてたら来たんです。でこの人と握手をするのはEU、アメリカが応援さえしてくれたら取り戻せるんだと。でそのオランダの首相だけどうしてわざわざ激戦地に来てもらったか、もちろん NATO の次期事務総長になられることが濃厚だということもあるんですが、ヨーロッパ今急ぐもう一つの理由はさらなる緊急事態がこの 2,3 週間起きてます。というのはなんとヨーロッパの国なんですが、ロシアに助けに来てくれと言い出した国が出てきまして、それがモルドバです。でモルドバ以前天でもご説明をしましたが、ここです、ロシアの占領区域からオデーサを挟んで西側に位置する国で、ヨーロッパではとても小さい国なんですが、ここロシア系の住民の方がいらっしゃる。でこのロシア系の住民の方がロシア本国に、自分たちは戦争が始まって貿易ができなくて苦労してるんだと、助けに来てくれと言ったもんですから、ロシア本国が検討しましょうなんてことを言い出してるんですね。そうするとヨーロッパからするとちょっと待てと、この状態での停戦でもゼレンスキー大統領は難色なのに、ロシアはさらに西へ向かってくるのかと、新たな戦争が始まるんじゃないかということもあるから、今オランダがメディアへの露出も多いし、そしてルッテ首相、これから日本でもたくさんこの名前聞くことになると思いますが、キーマンになってくるということです。